海産国司のご由意会にある通りで、昔我が大王老祖将軍の間風波大難の地を越えて都に総域に行って、軌道老前に人事に偶着し、金山にその運動を尽くす。このゆえに路頭最下の地を受けに、路頭最下の賞を得て自尊に他の地を受けた。ご誘拐にある通り、風波大難の地を越えて人に総域に行った。将軍元年に出かけられて文永4年、文永5年は蒙古の襲来のあった年であった。それまで9年の間はしない勉強に行っておられたわけです。まことに風波大難を越えてた。今年は鑑真和上の1200年になって、6日の日に東大寺で大法要があったのであるが、鑑真和上のごときは、日本へ渡ろうとして5回失敗して6回目に初めて日本へ到着されたのです。1回は和上を日本へやるまいとして官憲に訴えて途中で抑えられて失敗してしまう。船の用意を全部したところで抑えられてしまう。1回は海賊に会うて失敗をする。一回は暴風に会うて漂流する。一回は海南島まで流されて、海南島に命からがら漂流して、そこで1年ほど土地の寺の復興のために働いて、そして今日のベトナムへ渡って、陸路をまた揚子江のほとりの揚州まで帰ってこられ、6回目に初めて成功をされたというが、成功もかろうじて成功で、4艘出た船がちりぢりバラバラになって、和上の船が今日の奄美大島へ漂流して、そうして太宰府へ、渡られたのである。後の船もまたかろうじて、一艘またこれも到着して、一艘はまたこれが海南島へ、海南島じゃないか、安南へ漂着して、今日のラオスか。その中に安倍の中丸が乗っておったので、安倍の中丸はとうとう日本へ帰れず、また長安の都へ帰って向こうで亡くなられた。一艘は行方不明で、とうとうどこへ行ったかわからん。四艘出た船がかろうじて二艘着いたが、しかもそれも漂流したので、そういう風波大難の地を越えて総域に渡り中国へ行って、神通寺で軌道省に召見されて、そこで 十分公案も通り、修行の奥底まで極められ、しかも軌道が金山へ移られたら、また金山を訪ねて修行のやり直しをされ、また初めからやられ、そこでこれを路頭を再び経過すと言われるなり、路頭最下の章を得てというのはそれで、どうしても修行というものはそういう午後の修行が大切である。一通り公案が済んだからというて、それで大概法的してしまうから、修行が未熟で終わってしまうので、その修行を再び見たり練り直してこんことには、修行が自分のものにならん、寒山国士のごとく山へ入って8年の間じっと済んだ公案をおそらく繰り返し繰り返し練ってこられたのが午後の修行である。あるいは故郷昇進個人の素録を読んで、祖師方が言われた言葉と自分のやっておることと同じであるかどうか、矛盾しておりませんかどうか、釈尊が経典に説かれたところと自分の境涯と果たして同じであるかどうか、そういう研究をしていかなければ道というものは成就せんものである。それを国図の法というので、一応修行が済んで後経典素録にぶつかって探求をしていかなければ、近頃は修行が済んだというと時期に立派な寺へ飛び出しながら、午後の修行だの遠まいだ、世の中からじっと隠れて自分を養うというようなことを近来はしないから、法がそれでは長く続くはずはない。源を深ければ流れ通しだ。しっかりと道を深く掘り下げれば掘り下げるほど道の流れが長く伝わるはずで、明明たり日田の北、これは大王国師が国へ帰られるときに鬼道和尚が書いて渡された送別の詩の中にある言葉である。門弟を狡猾して細やかにします、路頭を作るところを再び経過す、明明に節よす鬼道僧、東海の自尊日々にうたた多からん、こういう草案の義を鬼道僧が与えられておるな。門弟を狡猾して細やかにします、神髄で金山で鬼道の門を叩いて実に未災の調べをして、未災の調べをせんことにはいかん、大雑把な調べではいかん、美に入り才に極めていかなければ、路頭を作るところを再び経過した、もう 学ぶべきものを学び尽くし、行ずべきものを行じ尽くし、しかも再び啓発だ。もう一度その練り直しをしてきたと。白雲のいわゆる鉄山なんだ。自然閣割路山より来たるおのおの御入のところあり、枯れをして溶かしむるに雷雨あり、枯れをしてあげせしむるにまた下し得たり、ただこれ水ありて、何もかも分かっておる。検証もしっかりしておる。考案もよく分かる。あげもできる。しかし白雲は許さん。そういうところをもう一度通ってこんことには、路頭最下というわけにはいかん。路頭尽きるところであるから、その白雲のいう鉄山河を噛み砕いたところが、路頭を作るところである。しかもそれを再び練り直してきた。明明に節約す軌道を、そこで老僧がはっきりとはっきりと証明をしておくと、明明に節約す軌道を、東海の自尊日々にうたたおうから、お前が日本へ帰ったならば、お前の方が栄えて、何歩も方が日々広まって日本中に広まるであろうと、東海の自尊日々にうたたおうからんと、こういう予言のようなことを軌道和尚が上行禅師に与えられておるのである。果たして軌道和尚の予言の通り、今日王東館の一流のみが、その大王国師の禅のみが今日名を栄えておるのである。芸術大王子東海第一の祖、路頭を再び啓化す、めめえたり日田の北。こうして初めて中国の仏法が日本の仏法になったのであるが、ボケボケしておるというと、今度は仏法がアメリカの方へ伝わっていくじゃろ。妙心寺には今月からニューヨークの第一禅堂から正式に呵責をした青い目の雲水が来とるということで、頭をすって日本の着物を着て、衣を着て、袈裟文庫をかけて、わらじを履いて火頭したのに、こういうやつが出てくるというと恐ろしい。寺が欲しくて来ておるのじゃね、館長さんになりたくて来とるのじゃね、新小道のために来ておるのでや。そのうちにみんなアメリカへ修行に行かんならんようになる。柔道ばかりではない、相撲でもそうだ。大砲というのは八景路人の子だということだ。外国人は腰が弱いなぞと言うてバカにしちゃおれんが、死や水毛の剣20年たくまして、仏祖を切断するのて帰って観山のために奪わる。視野は紫野の大徳寺の御開さん、大東国師のことである。大東国師は 伊保郡の出身である。播州の生んだ唯一の高僧である。諸佐山に登って出家をし、仏教を学んだ後、境界別伝の道を求めて鎌倉へ下って、仏国国師の門を叩いて出家をされ、仏国国師の一応印鑑を受けられた。しかも京都に大王国師が九州から登ってこられて、後宇陀天皇の帰依を受けれておられる、満寿寺におられるということを聞くと、鎌倉から京都まで登って、また大王国師について修行をやり直した。これも路頭を再び経過すだ。大王国師から水岸微毛の輪の雲門の勘、雲門の勘字の考案を授かって、血の汗を縛られたな。大王国師も老齢で、雲水はあまり説得されなかったが、病中でも大東国師の三善だけは聞かれたという方で、大王国師が鎌倉の建長寺へ移られると、大東はついて鎌倉まで、ある時蔵の鍵であったか何かの鍵を机の上ガチャッと掘った時に、骨面として雲門の漢字が分かった。直ちに参禅をして、大王国師の許しを得られ、有名な陶器の行を作っておられ、一回雲間を透過し終わって、南北東西甘露通ず、石小町有品住なし、客等客定西風を起こす。実に素晴らしい下である。一回雲間を透過し終わって、南北東西甘露通ず、石小町有品住なし、客等客定西風を起こして、もう一周雲間を透過して、九郎なしか晴天白日これ傘、麒麟通辺人いたりがたし、麒麟の通辺人いた人のいたるがた、人いたることかたし、金色の図だ手を短絡して帰ると、こういう陶器の下を大王国師に提出された。時に大東わずかに27歳であった。その下の後ろに大王国師が証明をされて、何時すでに名刀暗号た、我何時にしかす、お前はもう名刀暗号、絶対門からも社別門からも法を手に入れてよ、我何時にしか、俺はお前に及ばる、我が衆何時に至って大いに立志さら、お前になって我が衆門が大いに栄えるであろう、 ただこれ20年よろしく徴用して人をしてこの証言を知らしむべし。しかしまだ年が若いからこのまま世の中へ出てはいかん。じっと20年隠れて20年の間招待徴用をして、その後にこの証明を社会の人に知らせるがよかろうと。明朝前人のために古福山南保上明とこういう証明を与えられておるのである。大王国司もさぞかし驚かれたのに、大王国司が昨夜雲門大師がわしのところへ来られた夢を見たのに、今朝お前が雲門の幹事を投下した。お前はまさに雲門の再来であろうと、こう言うて昇誕されたということである。死や水毛剣、水毛の剣というのは刀にふっと毛をふっかけても毛がすっと切れるような名刀ということで、髪の毛というものは切れにくいものであるが、その髪の毛を刃の先にふっと吹くとすっと切れてしまう、そういう名剣が水毛剣である。これは大東国司の遺言に松後の源仏相を切断して水毛を常に磨くと、麒麟天ずるところ国刃を噛むと、こういう言があるので水毛剣をここへ持ってこられたな。死や水毛剣20年たくまは大王国司の遺言の通りに東山の雲御庵に暗号して、昼間は鴨川の五条の河原へ出て骨敷の中へ入って招待徴用をされたというのです。20年たくまして仏相を切断するのて、これは遺言に仏相を切断し水毛を常に増すの後ここへ持ってこられたの。大東国司が水毛の剣のような実に鋭い心境を20年磨いて磨いて磨き上げて、仏を殺し僧を殺すという凄まじい働きを手に入れられたが、その手がかえって寒山のために奪わる、寒山国司無双大師のためにその大宝が奪われたと、こういうことである。大東国司の宝を継いだ者は我が明神の御解散寒山恵元禅師である。恵元禅師が鎌倉の建長寺に51まで黙々として飛ばず泣かず黙々として学問をし座禅工夫をしておられたのであるが、大覚禅師の50年の法要で諸国から雲水が集まって祝儀のお勤めがあったとき、諸国の雲水といろいろ話をしておられ、宝根天下で最も気泡の鋭い消防源を開いておられる大衆将は誰であろうか、こういう噂話が出たときに、京都から来た雲水が それは今日紫の大徳寺を開いておられる大東国師に及ぶものはない。大東国師こそ天下一の名僧である。大東国師とはどんな人か、こう言って尋ねたら、人を殺して神戸を巡らさざるの人で、眼を察せざる体の人である。人をぶち切っても瞬きもせずにさっさと行ってしまうような恐ろしい和尚だ。その一言を聞くと、祝儀の法要で袈裟をかけておったその袈裟を捨てて、その足で鎌倉を飛び出した大和尚。さあして夜昼なしに京都まで一目散に影散に、後になって大東国師が東海道を通るときには、富士山が丸見えの景色のいいところがあるが富士山を見たかと聞かれたら、富士山を知らなかったと答えられ、富士山を見る暇がなかった、えげんこそは真の能装だと大東国師が褒められたということで、京都へ着いて大徳寺へ飛び込むと、神道昇見、大東国師に昇見を申し込まれ、そうしていかなるかこれ工場の一句で、こういう質問をされた。工場の一句、もう51までも修行ができておるから、一応修行は完成しておられるはずである。工場の一句、その修行を、大法の修行が完成したところをもう一つ飛び出すところが工場の一句である。すると大東国師がカーッと雲門の漢字を示されると、死発集していず、寒山国師さっさと袖を払って出てしまわれたというか、なかなかさっけの神。明くる日また大徳寺を訪ねて火盗を頼まれると、保証人がなければ火盗を許さ、鹿寮がそう。そこで寒山国師が、屋敷も人の指標になる大衆生というものは活言を開いておるはずで、この人間が正しい人間か正しくない人間か、正直者か嘘偽りをする人間か、卑しくも大衆生であれば活言を持って見抜いておられるはずで、何の保証人がいるか、ここの大和尚こそわしの保証人だ、こう言ったので、大東国師が笑って火盗を許されたということである。51から53の年まで大東国師のところで修行をされた。しかも大東国師の方が自分より年が若く、4つも年下の大東国師について修行をされた。やはり雲門の漢字を投下して大東の印鑑を受けられたので、大東国師がまた汝は雲門の再来なり、 よろしく観山と申すべした。こう言うて大東国師が印鑑を与えられておるのである。その観山国師は大東国師のところで修行が済むと美濃の伊深へ入って8年の間小隊長を仰わされて、花園法王のお召しによって大東国師御宣言の後、花園法王が人相書きを持って観山を探されて、美濃の山奥に隠れておるということが分かって、甘露寺中納言がお迎えに来られたので、その観山国師の修風というものは、白寿俗気を唱え一味向上を老して、白寿俗気を唱えは有名な上州の白寿氏の和、平然の白寿氏と上司が上州が祖師聖来に答えたあの言葉には、俗気がある、盗人根性がある、白樹氏の輪に俗気があって、これが有名な観山国師の言葉である。大幕の因縁が妙心寺へ登った時に、開山禅寺の御禄を拝見したい、妙心寺には御開山の御禄はござらん、五六のないような人がどうして一派の開祖になれるかと、こう突っ込まれたら、観山五六なしといえども、ただ一語を余す、白樹氏の輪に俗気あり、た観山国師には五六はないが、たった一語残されてよ、白樹氏の輪に俗気あり、たこういう一語が伝わっておる。こう答えたら、因縁が参拝求拝して、この一語拡散の五六に勝ること百千万倍だ、京都の御山を回って五六を調べたけれども、この一語に及ぶ五六はなかった、御正塔を礼拝して妙心寺を下がったということである。その時に妙心寺に、この一語を伝える者がなかったら、人間は妙心寺を乗っ取るつもりであった、この一語が人間を京都の町から宇治まで追っ払ってしまったので、白樹俗気を唱えた、一味向上を老した、そういう五六歳も残さないような、黙々面々として、ただこれ行事たかたか観山国師で、一味向上を老した、大東国師が亡くなられてから観山国師が花園へ出られるというと、大東家の雲王がこぞって観山国師のところへ参戦したということであるが、国師は片っ端からこれを叩き出されて、雲山総画のごときは25編呵責をして25編叩き出されたというのです。そういう悪辣の手段が観山の修法であって、一歩も許さない。 一歩も近づけぬ。国の者が都へ上ってきて証券をして、あまりにも荒れ果てた北条は見て、妙心寺へ天皇様のご帰依で出てこられたというから、どんな立派な御殿におられるかと思うた。雨漏りのするような古い小屋に暮らしておる。驚いて風水寮へ下がって、もしもお許しが願えるならば、我々でここの院寮を一つ改築したいと思いまする。お取り次ぎを願うと申し込んだら、国司が田舎者が都まで出てきて、証券に来たかと思ったら、いらざる くちばしを入れおると言うて叩き出されたという。そういう寒山の花風が一味工場をロースだ。伺い知れん世間を超越した世界がそこに一貫しておったわけである。運水が来て何のために来た、障子を下脱せんがためでござる、我がシャリに精進なして、こう言うて叩き出されたという。儀式だの作法だの読経法要だの、そういうことは一切無頓着。いつでも大秘宗一貫で済まされたということで、そういう世間体はいらんことで、そういう形式はいらんことで、八頭もなければ仏殿もない。ただこれ道を修むだ、修行だけが。道を伝えていくだけが妙心寺総会当時の寒山国司の家風である。一味工場をロース、清廉三実相、一個の寿王を得たり、51の時に鎌倉から京都へ登られて、84で風水戦闘で五千家になっておるのである。流亡をされておるのである。その30年の間にたった一人の寿王喪失禅師を得られただけである。未明大師である。寿王喪失は元南朝の中心藤原の藤房卿である。南北朝の頃に後醍醐天皇にいろいろと諌言を申し上げるが、後醍醐天皇がお聞き入れにならんというので、ついに去って出家をしてしまったという方である。その在族の自分から大東国司について故事として参禅をしておられたので、寒山国司が伊深から京都へ出られると、昔のこれは同友で、寒山国司を訪ねて妙心寺へ加藤され、寒山国司の方を継がれたのである。その時に国司が80、寿王喪失は63歳だったという方。大器晩成だ、大器晩成だ。 80の年まで誰にも印鑑を渡さずにみんなを叩いていかれるというその根気が大したもん。63までもゴツゴツと運水で修行をして63で初めて印鑑をもらわれた。なかなか大根気でなければできんことだ。30そこそこで印鑑をもらったなぞと言うて大きな顔をして浪士面をして嫁様もろうて煩悩が即菩提だなぞとお釈迦様を鼻で吹き飛ばすような機嫌を上げておる浪士さん方とはだいぶ違う。清廉三十祖30年の苦労をしてたった一人の地王を叩き出され古希謙信だ誰をも許さない。なかなか大法を伝えていくということは容易ならんから、無因苦渋の総天下の大原木だ。無因は無因総因禅師で無因苦渋の総だ。無因は元建仁寺で花王について修行をしておられたが地王禅師の話を聞かれるというと35の時に建仁寺を逃げて妙心寺へ加藤され、建仁寺は日本の最初の道場である、京都の最も古い道場である、菊万端行き届いてある、永西禅師の家風が伝わってある。無因は建仁寺で祈をしておったから妙心寺へ来ても祈をして、この無因によって初めて儀式らしい儀式、法要らしい法要、祈らしい祈が妙心寺で行われた。世間の人がこれで妙心も初めて一人前の本山として苦渋をする値打ちができた、苦渋の層を備えた、こう世間が批判をしたので、無因苦渋の層だ、無因和尚が来てから初めて妙心寺が本山らしい苦渋の層を備えたというわけだ。天下の大原木で、これは無因の法を継がれた日法が若い頃諸国を修行して遠州の奥の山の無門源泉禅師について、それから美濃の国へ行って円山の大円和尚、南山和尚というのに参禅したら、南山の言うことに、俺はもう耄碌してしまって年を取って、お前を指導する値打ちがない、奉公天下大原木を愚する体の修士はただ無因和尚一人あるのみと、現に信用改正寺に従す、なんぞ速やかに参首しさらざるた、俺はもうお前を指導する力がないが、今天下に真実仏法の眼を開いた大宗匠は無因和尚一人あるだけじゃ、それ以外におらん、今摂津の国の改正寺におられるから 早くそこへ行って修行をせよ。こう言って日報を無印のところへ回されたというので、無印は西宮の開成寺の御開さんであり、本山の大蔵院の御開さんでもあるわけである。その南山の言葉をここに持ってきて、天下の大原木で僧侶の玉を奪い得たり、日報をここに輝くて、それから日報が無印和尚に従って、ある時は伊勢の国の日永の高山寺というところへ修行に行った時、ある朝早く朝日が禅堂の正倉さんに朝日がさっと差すのを見て、骨念として悟りを開いたという方で、無印和尚が山城の円福寺へ拝唱されていかれると、また円福寺へついていかれる。その時に円福寺の門前の白の木、心白の木に一匹の竜が木の上で玉を持て遊んでおる。竜が玉を持て遊んでおるのを日報が奪って取って我が物にしたという夢を見られる。その夢を見られた明くる日に無印から印鑑をもらわれる。そういうめでたい夢を見られたというな。僧侶の玉を奪い得た、日報をここに輝く、無印の方を継いだの者が日報の早春禅師であるが、その名のごとく太陽の輝くがごとく大宝が古墳を照らし、十方に見りんしてその方が輝いたというのである。こう列祖の敵敵相乗の様子を拝見すると、みんな道のために一生を捧げ、子孫に伝えるためにまた何十年の苦労をしておられるのである。大宝の相乗ということが容易ならんことである。軽軽に考えてはいかん、そう思って一つ見だ、命がけで骨を折ってもらわんといけない。はい、修復義典に迫る唱えたこうしてき、いよいよしゅんなり勾配どっかを結ぶ国区寿命を尽くす証言国図にはして獅子の長を脳外す東洋天然の気表月無人像大河の春を吹き起こし雲林百花香ばし門弟一人吉立岩骨人自尊王皇の新上昇切に無楽僧の段戦勝通信の鉄ラッシュ行く爆都市を買う慰安猛烈の木七座の精神当然利戦をことにす一輪行天に昇る短い五音の句でもって 伝報の祖師方の、一代を歌っておるのである、実に簡潔で、また意味の深いものである。しかもいちいち用いられておる言葉にそれぞれ出庫がある。東林和尚という人がいかに学問が深く、しかもそれを自由自在に使っておられるかということがわかる。修風辞典に迫る、辞典は辞典の現象禅師で土佐の三であるという、蘇我の五郎政宗の子孫だと言われ、蘇我の五郎が富士の巻狩りの時に親の仇を打って、十郎は討ち死にした、五郎が生き残って死刑になるところを許されて土佐へ流され、その子孫が義典だという方で、若くして出家し、京都の建仁寺で修行しておった。後に犬山の瑞泉で日法に参ぜられた。さすがに、五郎政宗の子孫であるか、土佐っ子であるか、負けん気で、実に苦修をして、日法のところに五か年おるうちに印花を得てしまったという。修風辞典に迫るというのは、これは正卓の宗門八祖伝、正卓派の八祖伝の中に皇后元勲禅師が戦勝に与えられた宝語の中にこの言葉が出てくるので、大東観山の道、義典に至って唱えいよいよ高く、いよいよ険して、大東観山の道、義典に至って唱えいよいよ高く、いよいよ険して、日法は本山の要言へ出ておられて、応仁の乱か、それまでの戦乱で妙心寺は解散党しかない、何もかも焼けてしまった、その解散党のほとりに案を結んで解散党を守られたのが日法で、日法大祭禅寺は妙心の中高と言われるので、その何にもないところから妙心寺を復興されたので、義典は日法の後を受けて瑞泉寺からまた要言に来られたが、細川勝元の帰依を受けて龍安寺を総解散、龍安寺の解散が義典、日法を勘定解散としておられる。そうして丹波の八木の龍光寺を開かれ、龍光寺と 上腕寺の間をまで、往復して雲王を説得されたという。妙心寺は何にもないから、当時は龍安寺が妙心寺の本山みたいな格好で、そういう唱えいよいよ高く、木いよいよ険し、実にかな人材将軍の気を大いに発揮されたのが義天の元正禅師。その義天の方を継がれたのが購買院の石膏和尚である。これはまた実に大乗根気の人で、瑞泉寺で日報和尚に19年ついて印鑑をもらわれ、修行は一応済む、それからまた京都へ登って義天に15年つかり、そうして、義天の方を継がれたという。34年の修行を全うされて、路頭採火はされたわけで、常に大江禅師の風格を慕われたので、購買というのは大江が政治問題で南方へ流され、その甲州梅州という信濃南方の地名を取って購買院という名前を付けられたので、その他にも瑞泉の山内に妙喜庵、丹波には陽暑庵、こういう庵を建てておられるが、妙喜庵も大江の意味名を取って妙喜庵と言われたので、勾配どっかを結ぶと、梅というたから、ここにどっかという言葉が出たのである。一粒食べたらたちまち命を失うようなどっかである。義天の辛辣な悪辣な手段がついに石膏宗心禅師を叩き出したわけである。その34年の国、しかも実に貧しい、貧困の中で苦行をされたのである。その国がついに二名を尽くす。二名は周通摂通である。証言と国図の方で、国区二名を尽くす、善を極め、学を極め、言句の微妙を尽くされたという。何でも購買院がその後五千家の後200年頃になって移転をせんだ。購買院はもっとはっと仏殿に近い方にあったので東の方へ移転せんだ。その時に石膏和尚の登場を動かさんだ。墓を掘ってみたら禅城に入られて土葬をしたその石膏和尚の髪の毛が途中で二寸も伸びておったというか、死んだのではない、全く禅城に入っておられたという。山内が驚いて大金をついてみんなを集めて礼拝をしたということで、 そういう道力が容易なことでは。勾配どっかを結ぶ国庫に妙を尽くす。証言国図に言わして獅子の腹綿を脳が言いすだ。これもいちいち、出庫のある方で、石膏が弟子の東洋英朝に送られた印鑑状の中にこの言葉が出てくるな。臨済の消防源古今に祈祷し、証言国図の方仏魔を信教すか、かったくたく正義義英朝主祖のごときは天然の卓識と。累年老官画室に入り新三母将百端千連多少の豪華を省略し、直に消防源を各界し国図の方を諦め得たりた。うんぬんという石膏の印鑑状があるの。臨済の消防源古今に祈祷し、証言国図の方仏魔を信教して、証言国図に言わせた。証言は臨済の消防源である。我が滅後我が消防源を滅却することなかれた臨済は言われてある。その臨済の消防源と証言五章の国図の方だ。国図の方というのは黒豆を口の中でしゃぶるようにブツブツとお経を読むことだと。活字が黒豆のようであるから活字をいじって本を読むことだと。まあいろいろ解釈はあるが、要するに学問をすること。たとえ悟りを開いても学問がないというと、その悟りが役に立たん。学問があっても悟りが開けんというと役に立たん。修通摂通悟りが開けて、その上に学問があって初めて臨済の修復を雇用することができるのである。まず一つ臨済の消防源をはっきりと得得して、業の修行に一つしっくりと素録を拝読し経典を拝読していかなければならん。自分の検証と素子型の言葉とぴったり合うかどうか、自分の悟りと経典に示されておるお言葉と矛盾せんかどうか、そういう故郷昇進午後の学問というものをしなければ。今時の人は検証もはっきりせん上に学問もせずに、お茶だのなんだのというてみな社交的に遊んでしまうから、どうにもなる。死ぬまで一つ消防源を磨いていかなければならん。国図の方をもって消防源を磨いていかねば。証言国図に言わして獅子の腹綿を脳が言いすだ。石膏のごときは実に国庫に妙を尽くす。 臨済の消防源を明らかにし、しかも古今の学問に通し、国図の方を得得して、獅子の腹綿を脳外すと、獅子は石膏門下から四人の春祭が出てきたので、いわゆる妙心寺の師派である。両線の五階祖、慶仙御所、東海庵の開祖御慶禅師、霊雲の開祖独王禅師、そして正徳派の開祖永長禅師、こう四人の腹綿を脳外して大勾配のどっかで石膏の毒の青梅を食べたばっかり、四人の立派な若い名僧がみんな腹を壊してしまった。みんな汚いものを流してしまった。